聖書を朗読していただきます。本日の聖書の箇所は、詩編の84編5節から7節、詩編の84編5節から7節、第3版の聖書は990ページ、旧版の聖書は909ページになります。990ページ、朗読は宇都宮洋介兄弟です。
なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にセオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を仕切る時もそこを泉の湧くところとします。初めの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、セオンにおいて神の御前に神の御前に現れます。
それでは中西先生にメッセージを取り付けていただきます。メッセージは泉の湧く生涯です。お願いいたします。
おはようございます。ご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っております。宇都宮洋君が、いつでも土曜日あたりに来まして、先生明日僕聖書読みますかとか、もうちょっと待っててね、今度僕ですか、いやもうちょっと待っててね、礼拝が創世記から話をしているとき、大体10節あたり、長いと15節20節になったりします。ですからちょっと陽君はきついかなと思ったり勝手に思っているんですけど、今日はようやく3節しかない、そういうところからで彼には読んでもらったらいいかなと思って、お願いしました。さあ今日は、泉の湧く生涯という題をつけましたけれども、6節を見ると、彼らは涙の谷を過ぎる時もと書いてあります。この涙の谷というのは、すべての人が通る谷ではないかと思うんですね。老いも若きも、男も女も、必ず通る谷。それが涙の谷だと思います。時には、人間関係がこじれたり、長い病の谷を通らされたり、あるいは、思いもよらない、人生突然の悲しみを経験したり、あるいは真面目に生きてきたのに、なんでこんなことが起こるんだと誤解されたりする、そういうさまざまな涙の谷を通るんだと思うんですね。問題は、涙の谷をすべての人は通るわけですが、その涙の谷をどうやって越えていくか、どうやって過ごしていくか、乗り越えていくか、これが課題だと思います。今日は、そのような誰にもやってくる涙の谷、この谷をどのようにして乗り越えていくかということを、聖書のメッセージをしたいというふうに思っています。では、一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。さまざまな涙の谷と御言葉にありますが、私たちはさまざまな人生の歩みの中でこの谷を経験します。どのようにしてそれを乗り越えるか、乗り越えることさえままならない、そのような思いをすることがあります。どうぞ今日の御言葉をしっかりお一人お一人が心に刻み込み、あなたの御心を深く知って立ち上がっていくことができますように、心からお祈りいたします。しばらくの時を御手に委ねまして、尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さあ、それではですね、第一に考えたいことは、涙の谷を通る理由は何ですかということなんですね。 涙の谷を通らねばならない、その通る理由は何なのかということなんですね。涙の谷を歩むとですね、人はさまざまなことを言ってくれるわけですね。皆さんもいくつかは聞いてこられたと思うんです。例えば、あなたは悪い環境に生まれたんだ、悪い星のもとに生まれたんだ、そういう人もいます。あるいは、それは過去のあなたのあの失敗があったからこういう目にあったんだよという過去の原因を引っ張り出される、そういうこともあると思うんです。あるいはもっとひどいのは、心がけが悪かったからと暗に言われてしまう。そういうことで涙の谷自身も辛い経験であるんですが、それ以上にですね、そういうよからぬ解釈をされますと余計に傷が痛むわけですね。しかし今日お伝えしたいことは、聖書はそう言わない。なんていうか、6節を見ますと、そこを泉の湧くところとしますっていうんですね。つまりあなたが涙の谷を通る理由は泉の湧く生涯への招きなんですよと聖書は語るんですね。どんな、例えば否定的なエネルギー、逆風がある、それともお正月なんかに子供がタコ遊びをいたしますが、あれは後ろから風が吹いてくるような順風であったらタコは飛びません。逆風に対してタコは舞い上がっていくわけでしょ。それと同じように、私たちが人生において涙の谷とか逆風とかいうのを経験するのは、それがあって初めて舞い上がることのできる世界、それを経験させようと神がなさっているということなんですね。今までは順風満帆、そういう時もあったかもわからない、打てば響く、やれば成功していく、そういう人生を歩んでこられたかもわかりませんが、人生は必ずそういうことばかりではない。逆風があるんですね。涙の谷を通るんですね。大概ギャフンとなってしまうんですけれども、聖書の解釈は、悪い環境でも悪い星の下でも、あるいは心がけが悪かった彼でも、過去の原因を引っ張り出してそれがあなたを苦しめているんだというのでもなくて、彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとしますっていう、その経験に導くためなんですね。つまりあなたの人生を、今まで順風満帆だったらそれはそれなりの人生、人生を100としたら50の半分の良いところを通ってこられた。しかし後の50の人生があるわけです。そういう時に順風しか経験していなかったならば、倒れるしかない、そういう人生をもう一度ステップアップする、いや違う人生の質へと導く、そのためには涙の谷を通るわけです。神のご意志は、私たちが涙の谷を通ることを通して、そこを泉の湧く生涯を体験させる、それが神のご意志、目的であるわけです。まずそれを知っていただきたいんです。感覚的にはまだそういう思いがないかもわからないけれども、まず新しい思い方がなかったら飽きませんね。聖書を通して、あ、そういうことなのかという理屈でも思い方でも考えでも新たな思いを入れられなければならないんですよ。 人はだいたい感情から変えようとするんですね。この嫌な気分を変えたい。でも気分を変えようとして取り繕うわけですが、取り繕っても全然変わらないでしょ。パスカルという人は、人間は嫌なものが目の前にあると目をつぶるという知恵を得た。目をつぶっている間は見えないけれども、目を開けたらそれは厳然としてある。本当にその通りでしょう。感情を変えようとして、気分を変えようとして、何か違う世界を知ろうとして、趣味に生きる、それも少しはマシでしょうけれども、根本的な解決にならない。新しい上からの知恵、絶対者がおられて、その絶対者が意図しておられる神の御心が、その人の思想の中に、考えの中にバーンと入る必要がある。ぜひ涙の谷を過ぎるとき、それは泉の湧くところとしますという神のご意志の時が来たのだなということを覚えていただきたい。それがあなたが涙の谷を通る理由ということです。第二に考えたいことは、しかしこの素晴らしい神のご意志というものに対して、これがわからない、なかなかそう思えないということで、大概の人は次の3つの生き方をしていくと思うんですね。第一は、分かりやすい表現を使えば、マイナスからマイナスへという考え方、否定的な事柄から否定的な思いへと行く。今こんな不幸に出会ってる、そう思えば、何年か前も同じような不幸に出会ったな、私の人生はきっと将来も同じような不幸に出会って人生は終わっていくんだ、不幸から始まって不幸に行くんだと、マイナスからマイナスを考えている人がいるんです。親が子供に、あんたまたゼロ点、そういえば1週間前のテストはあんたゼロ点やったね、明日もそう違うのと言われて、ゼロ点からゼロ点って言われて、子供やるぞと思わないでしょう。マイナスからマイナスっていうのは何者も生まれない。ゼロ点の話をしましたけれども、一度我々の教会にお招きしたある先生が、子供がですね、まだ小さい時に学校の成績ゼロ点取って帰ってきたらしいんですよ。でお父さんにゼロ点やったって見せたんだ。お父さんがその時に、さっきの人と違うんですね、ゼロ点というのを取った子供に偉いって言ったんです。お前は偉い。子供はびっくりしたわけですね。まずこれ以上下がらないという点を取った偉い。もう一つは、お前が正直にお父さんに言った、二重の意味で偉い、そう言った。でその子供はどうなったかって、今小学校の教師してるのに。分かりませんね、人生。言えることは、あなたの人生を決めるのはあなた自身やあなたの環境ではないんですよ。あなたを作られた祝福しか考えない生ける誠の神があなたの人生を決めるんですよ。勝手にマイナスからマイナスへというのは違う。こういう言い方があります。二つ目は、自然の流れですね。生物的な流れ。プラスからマイナスということですね。この前電車乗りましたらですね、結構人が入ってまして、高校生たちがペチャペチャ話をしてたんです。そこにある駅に止まりますと、中学生たちがドドドと入ってきたんですね。で楽しそうにキャッキャキャッキャ笑ってるんです、中学生たちが。で女子高生たちがですね、それを尻目にて言うんですよね。若いな。そのうちもう中年よ言って言うんですよ。女子高生がですよ。中年言うんですよ。 今元気な間に楽しんどこうと。旅行も行ってあれもしてこれもして、そのうち行けなくなるから、元気であったものが元気でなくなる、朝食行ってたのが朝食行かなくなる。これはですね、我々の生物的な流れでしょう。最後には死という最大のマイナスがあるわけです。健康面だけではなくて人生もそうだと。だから今のうちにという。しかしそのうちにやってくることは、いろいろ認知症があったりする。今日本は高齢社会でしょ。するとですね、もう80、90になっても生きていかれる方も、それは恵みであるわけです。元気な方もいらっしゃいますが、多くの人はやはり、知能においてさまざまな弱さを感じていかれるわけですね。こんな牧師夫婦があるのを聞いたことがあります。ある牧師夫婦が退職されまして、老人ホームに入居されたんですね。どっちも同じホームに。その元牧師の方はですね、まあ最初はいろいろと訪問客が絶えなかったんです。ところが認知症になられたその元牧師はですね、苦しとことにですね、夫たる者は、男たる者は、妻たる者は、教師たる者は、かくあるべしって言ってもう説教を始めるんです。もう教会で散々聞いてきたのに、まだここでも聞くかというような。それでもとうとうですね、もう誰も寄りつかなくなった。もう先生は天国行くことは分かってるから、もう早う召されていただきたいと思われたそうです。で、牧師夫人はどうか。牧師夫人も認知症になられたんですが、もっとひどく認知症が進んでいったんですね。で、3つの言葉しか話さなくなったって言うんですよ。それは例えば食事が出る、その時、まあおいしいって、どんな食事でもあおいしいって言って食べるって。それから持ってきてくれた人にありがとうと。それからどんな人が入ってきても、まあきれいって言ってくれるって。おいしい、ありがとう、まあきれい。で、疲れた看護師さんたちが、スタッフたちがですね、例えばこの部屋に行ったらきれいとかありがとうってどんなことでも言ってくれるので、もういつでもこのところはにぎやかだったっていうんですよ。皆さん長生きしてください。しかし何が出てくるか、地金が出るん。ええもん出てほしいですね。牧師、元牧師みたいにそのうちにある説教癖、中西牧師よく気ぃつけようと思うんですが、どんな地金が出るでしょうね。願くは良いもの出てほしいですね。プラスからマイナスへ多くの人がたどる道でもある。で、努力家は3番目にマイナスからプラスへというものですね。つまり今がダメでも、今が否定的なこと、涙の谷かもわからんけれども、いつかきっときっと良い日が来るよって思うし、励ますわけです。これは努力家のあり方であるし、また多くの人は慰める慰め方であるとも言えると思うんですね。でもこれね、大概ダメです。なぜかというとね、今涙の谷で感謝できなかったらね、次の日、1ヶ月のうち、3ヶ月のうち、やっぱりね、感謝できないんですよ。まだ涙の谷を経験することもあるし、要するに明日の日を夢見てというのは分かるけれども、今日今感謝できなかったら明日感謝できる保証はないということですよ。 聖書はもしあえて言うならば第4番目の道、それが涙の谷を過ぎる時も底を泉の湧くところとしますという生涯なんですね。この秘訣は一体どこにあるんでしょうか。それを最後に見て終わりたいと思う。五節を見ていただけますか。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、その力があなたにあり、あなたとは我々人間を作ってくださった生ける誠の神、創造者である神です。その力の根源が自分の経験やお金や才能ではなくて、神ご自身にあると心底思う。そしてその心の中にシオンへの王子、シオンというのはエルサレムの神殿があった丘、これをシオンと言います。つまり今日で言えば神を礼拝する場所、その礼拝への道のある人、その人は幸いだ。我々自身が涙の谷を 通りながら、そこを自分の力で泉を湧くような、そんな人生を作り出すことはできませんけれども、聖書は我々が涙の谷を過ぎるときも、私たち自身がその力を生ける誠に置き、そして礼拝を淡々と生活をしていく、その在り方の中に神がその涙の谷を周りの人に泉が湧くような生涯、才能に生きるのも素晴らしいことだと思います。お金持ちになることも素晴らしいことかも分かりません。成功することも良いことであるでしょう。しかし聖書はそういう生き方とは別に、涙の谷を通りながらあなたを通して周りが泉が湧くような、あの人のそばに行ったら慰められるような、励ましを受けるような、そういう存在となることは神の偉大な祝福、神の大いなる技なんですね。それを神はあなたに作ろうとされてるんですよ。ですからどうぞこの生ける誠の神を受け入れて住んでいただきたい。まあ今日はウェルカムサンデー礼拝でありますから、そういう神を受け入れていただきたい、信じていただきたいということを、まあ求道者の方々を含めてお話をしているわけですね。まあこうして礼拝ごとにおいでになっていただく方は、いつもいつもウェルカムサンデー礼拝になると、先生は神様を信じていただきたい、イエス様を受け入れていただきたいという話をよく分かっております、よく分かっておりますとおっしゃってくださると思います。で一つだけお話をしますと、例えばね、ここに素晴らしい食事があると、とてもおいしい食事、このおいしい食事を例えばどんなにコックがシェフがこの作り方はね、こうしてああして、出汁の取り方こうでああでって言っていっぱい言って説明してくれて、なるほどそうして作るんですか、なるほどおいしいでしょうねと分かると思いますね。しかし食べなければ味わえない単純な真理、神様のことをいっぱいお聞きになっていらっしゃいますが、分かりました、ありがとうございましたって帰っていったら、話は分かったけれども体験できないでしょ。食べない限りは味は分からない、よくは分からないけれども、私はあなたを信じてこれから受け入れて進んでいきます、よろしくお願いしますと言って、あなたの人生の、まあ、鍵を神に任せる、イエス・キリストを受け入れる、こういうことが必要な作業なんですね。そして進んでいくときに、あなたの人生の中に涙の谷を通ることがあったとしても、そこを泉の湧く生涯を体験し始めるわけですね。そういう人生になられるようにお祈りして終わりたいと思います。ではお祈りします。恵み深い天の地なる神様、 涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。なんという素晴らしい生涯。天の父様、あなたご自身が約束をし、あなたご自身が私たちの魂と人生にそれを形成してくださる、その御業を思いましてありがとうございます。その秘訣は難しいことではなくて、ただ創造者であるあなたを受け入れ、あなたへの礼拝の道を歩み続けていくときに、あなたご自身が時至ってそのような御業を成してくださる、その恵みを思いまして心から感謝いたします。どうぞお一人お一人がそのような恵みに生きていかれることができるように、あなたの上からの助けと力を、祝福を賜りますよう心からお願いをいたします。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをします。